仁尾さん、
はい、
僕の大好きなライターさんの一人に小野宝志丸さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはいはいはい、よくニフティデイリーポータルデータとかに書いてたりするんだけど、
聞いたことある名前、読んだこと
も、その方がですね、まあ、ツイッターでも割とこうこじゃれた短文をいっぱい投稿されてるんですけど、まあ、去年の秋の終わりぐらいですかね、なんかちょっと投稿してたのをちょっと読みますね。
お、はいはい、
これが僕がちょっと今日気になる、
はいはいはい、
高所恐怖症の N さんは富と名誉は正直欲しいけど翼はいらないって言ってた。逆の歌を学生の時に合唱で歌ってたけどずっと釈然としなかったらしいというのをツイートしてたんですよ。翼をくださいって、ね、
なるほど。
だが覚えてます？覚えてないですか？
え、何を？翼をくださいって歌、うん、覚えてる覚えてる、
うんね、なんか富とか名誉ならば
いらない、あ、いらないけど
翼が欲しい、
翼が欲しいの逆ってことか。
そうそうそう、
うんうんうんうん、
っていうことを言ってたっていう話、はいはいはい、なんですけど、
はい、
僕これを見ててと、うん、気になってることがあるんですよ。
ほうほう、
あのさ、翼がだとしたら人類に、
はいはいはい、
人間に翼があったとしたらさ、
はい、
多分さ高所は怖くないよねと思うんだけど、どうだろうか。
あ、
だってさ、
あ、
高所恐怖症っていうのは基本的には落ちるかもしれないっていうこと、
そうだね、そうだね、
落ちたら死ぬかもしれないとか、ね、ふわっとするのが怖いとかじゃん。
そうだね。
でもそれが自分で自分の人の力でね、
飛べる、
飛べる
飛行機、いや落ちない、
うん、だから飛行機とか乗ってても怖いのは壊れるかもしれないみたいなね、これでも
自力でどうしようもない
ないっていうので、翼があるんだとしたら高所は怖くないんじゃないのかっていうふうに思うわけですよ。
まあ鳥に高所恐怖症があるのかみたいな話だよね、
うんうん、だからなんかもっと言って空気が薄くなって怖いとかいうのはあるかもしれない、そういう別の意味の高所恐怖とかね、うん、
そうだな、ないよ、
ないんじゃないのかと思うわけですよ
なるほど、
うん、どうなのかな、ないよねきっとね。翼、
高所恐怖症の人に翼が生えるとあるんじゃない？
もともと高所恐怖症でその人が足を来てみたら生えた、
まあ、どっちが先かみたいな話だけど、その、うん、まあ、翼のある、もともとその翼のある人に高所恐怖症はおそらくないだろうけど、うん、
先天的なもの、
そうそうそう、今俺に翼が生えたら多分高いとこ怖い
でも普通に飛べるようになったら、
あ、
それが日常になったらさ、普通になるんじゃないのかな。なんかほらスピード恐怖症の人っているんですよ。あの、その車とか乗ってたりとか新幹線とか乗ってたりとか、まあ、その速いものが飛んできたりするのが、まあ、すごいこう、とにかく怖いと。だからそれはやっぱり自分がコントロールできない速さだっていうことなような気がしていて、その人は例えばね、自分で全力疾走してそれが怖いとは言わない
ってい
う、ね、
あ、要は自分の速さであれば範囲内、うん、自分で対処できる範囲内であれば怖くないんじゃないの、
う
ん、い
う大丈夫だと思うんだよ。
なんかさ、難しいところだね。
でなんかそれはなくなるような気がするんだよね。
え、じゃあ、まあ、恐怖症にが全部同じなのかどうか分かんない、うん、例えば閉所恐怖症とかの人が目をつむって怖いのかとかと同じようなこと、暗所恐怖症とかの人が自分で目をつむっても怖くないでしょうみたいなこと、ちょっと違う。
あ、うん、まあ、そうか、なるほどね。
なんか難しいね。
でも閉所恐怖はなんかそれもトラウマなんでしょ。だからそのエレベーターで閉じ込められたとか、その
後
なんかすごくそのよく多いのは、あのお母さんとかに怒られた時に押し入れに閉じ込められたとか、あと空き地の冷蔵庫に閉めたら開かないんだよとかいうニュースを聞いてそれを想像しすぎたとか、そういうことがトラウマになってっていうことだから、やっぱりそれも自分のままならないっていうことが多分
っていうことは、やっぱそうか、
うん、でだからその翼はまあね、あの、まあ、よっぽど下手な人とかがいたら
飛ぶのがね、
飛ぶのが下手なタイプの人とかではなんかない人とかもあるのかもしれないけど、
後天的でもそれはなく、要は今高所恐怖症の人でも、うん、そのまあ確実に飛べる、上手に飛べるってなれば、うん、なくなるんではないか、
なくなるんではない、
恐怖症、そういう恐怖じゃないんじゃないかってことだね、
ことが、そうそう、
なるほど、
なお翼をください
やべ、哲学的
まあまあ思ったり、
うん、面白いも、うん、確かにでもそうだね、
うんうん、まあ、だからそこのさ逆の話をちょっとさ、うん、また考えたりもするんだけど、例えば、うん、歩行、歩くの恐怖症の人とかいる可能性はあるんだろうかとかね、
要はもともと自分に備わっ
て
自分の能力範囲内なんだけどそれが怖い、
う
ん、
歩くのが怖いとか息をするのが怖いとか、なんかそういうのって 出てきるとかいるのかな。
なさそうだよね。
まあ普通にしてる分にはないような。
でもまあなんかそのさっき言ったトラウマみたいなこと、でその後天的に何かをこう植え付けられ、そのことに対する恐怖を植え付けられたらあり得るってことだよね、逆に言うと。
まあまあそうそう、そしたらね、なんかでもね、
歩くこととか息をすることとかでも、それがすごく 何か怖いことだと思いすぎたら、
そうもうね、そしたらその瞬間できなくなってくるっていうの
は、そういうのある、あるよね、きっと、なるほどな、
だからまあ翼は生えてて飛べる能力がある人なんだけど、あんまり飛ばなくなった結果高所が怖いっていう可能性はあるのか。
それは
ある、微妙にあんだ。
それはきっとあるよね。
飛ぶの億劫でずっと飛んでないうちに、
あ、そうだ、なんかもう俺ちょっと飛ぶのちょっと
今から飛ぶのちょっと怖いやみたいな恐怖症。
タイだから
。始めよう、
ね。始めます。三尾悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。この番組でさ、まあ、野球の話ばっかりしてるじゃないですか。
するのかな、
いやいやいや、でもほら今シーズンオフなんで、ね、今キャンプ中ぐらいなんでね、ちょっとね久しぶりにちょっとサッカーの話してみようか、珍しいでしょ。
すごいね、はいはい、サッカーなんだろう、
いやあの FIFA ランキングっつのあるじゃない。
FIFA
ランキング
あるね、日本が何位とか、
なんかね、こう、あの、
あれはどうやって出してんの。
そうそうそう、それは
まずよくわからない。
俺もなんかよくわかんなくて、誰かが勘で決めてるのかなと思ったら、そんなことはなかった。
そりゃそうだよ、それは全世界から文句が出るよ。
なんか一応そのなんか公式試合、
国際
A マッチってやつだよね。まあそのまあ、A マッチであればその何親善試合とかも含まれるんだけど、で
その A マッチっていうのにも基準があるってことだよね。 A マッチってじゃあ何なんだっていうと、なんかちょっと細かい規定が多分あって、
まあ、だからそのいわゆる公式戦みたいなものですか、オープン戦も公式戦だったりするじゃない野球
は。
そういう感じのなんか、
なるほどなるほど、なるほど、
あるんだと思った。なんかそれで勝ったら勝ち点が3っていうのがつくっていうのがまあ基本なんだけど、ただ勝てばどこでも勝てばいいわけじゃなくて、勝ったら3、勝ち点3で引き分けたら1点入るんだけど、それに掛け率がちょっと入ってくるわけ。あのね、よりまずより強いチームと戦ったら2倍ぐらいなんですけど、例えば FIFA ランキング1位のチームと戦うと掛け2がつきます。だから 3点勝つと3人が6点入りますというようになってます。
なるほど、
でそこからまあ150位ぐらいまでちょっと
0. 何かこうレートがあると、
ちょっと加算されていくと 1.23 勝ちますみたいになって掛けますとみたいな、でさらにそれだけじゃなくて、普通の親善試合だとただ掛け1なんだけど、重要な試合、例えばのワールドカップの本戦、
まあ、要は予選が終わって本戦、
あの、みんなが見てるいわゆるワールドカップの予選じゃないやつとかだと掛け4倍になりますみたいな。
ああ、へえ。
つまり重要な試合で強いチームに勝つと
やると、
掛け率がさらに
ドン
と上がるというふうな感じで加算されていくというもの。
じゃあ割と一気にランキングが変わったりするのか、ワールドカップ後とかはしうるってことか。
しうるんですよ、そこで勝ちまくっちゃうと。
なるほど、
どんどん足されていくっていうことになってて、しかもそれは、あの1年間だけだとさ乱高下しちゃうじゃない、
そういう意味、そういう印象あった。今
だから一応過去4年間を吟味するんだけど、加味するんだけど、4年全部吟味しちゃうと4年前強かったけど今弱い人っていうのも、
まあ、そりゃそうだよね、
なっちゃうから、
そりゃそうだよ、
ね、4年前は安分割合として 20% ぐらい、
はあ、意外とちゃんとやってんだね、ものすげえ細けえな。だから
今年1年間、だから要するに12ヶ月前まで、までは、まあかける 100%、
要は最新
は普通の
最新情報は普通に、
で2年前も加算はするんだけど、去年の結果っていうのは同じ数値を半分にして足します、50% にして足します、で 30% にして3年前は 30% に 20% に足しますという感じ
で足して
るんだって。だから今日本が53位とか着実に下がってるんだけど、
今着実に下がってる、
着実に下がってる、もう着実に下がってる理由っていうのはもう4年前にあった点数がどんどん減って、
なるほど、
時間とともに消えていっちゃうから、なるほど、新しい加点もしてなくて、
そうかそうか、4年前はそこそこやってたのに、
そうそうそう、
徐々にそこら辺のパーセンテージが減っていって、 って今まあそんなに例えば勝ってない時期がちょっと続いちゃったりすると最新の方が比率が高いからどんどん下がっていくと。は
あ、なんか2011年の時に日本最高19位ぐらいだったんだけど、
そんな上まで行ったことあるんだ。
でも僕らがそれくらいの時は20位とか普通にあったりして、
日韓ワールドカップ的な時かな、
まあ、それが加味されてるのかな。いやそれは2001年とかだからもっと、
あ、もっとあった
の
か、うん、
だからその後さ連続してさ、あの大会出場してしかもワールドカップさ、
そっか
あの、うん、決勝に行けるんじゃないかとかあったりとか、
なるほど、
あとその時にさ親善試合的なものをしたりして結構ブラジルに勝つとか、
あ、大番狂わせがあったりしたから、大番狂わせ
みたいなのがあったりしてるやつが何年か前まではスコアされてたんだけど、だからその2011年ぐらいが最高位だって今下がってるってことは今ちょうど2016年だから4年分が
消えちゃった、
あ、シフトされて流れちゃったから今なんか着実にどん底な感じになって
る。今50何位なんだ、うん、
まあ、だから、うん、まあ、今どん底だけどまた次ワールドカップあるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
あ、そこそこそこで、
うん、だからそこで、まあ、
あのちょっと番狂わせ的なことが、
うん、ヨーロッパの強いチームとかとい
い勝負すれば、
まあ、勝てば、まあ、試合数も確実に増えるからね。
あ、そうかそうかそうか、あ、そうか、ちゅうことはワールドカップの、本戦に出れれば、うん、まあ、必然上がるには上がるってことだね、まあまあ、そうそうそうきっと、うん、はあ、なるほどなるほど、へ
え、まあ、だからとにかく
勝っちゃえば
勝ち点3は確実に入るわけだから、
そうか、
まあまあ、その、まあ、多少のマイナスはかける 0.7 にはあるんですけど、
なるほどね、
うん、というふうになっていくんですけど、うんうん、今回ね、うん、僕が言いたかったのは、うんうん、その FIFA ランキングの全体の話じゃなくて、
あ、違う、
まあ、今一番上はベルギーなんですが、
あ、今一位ベルギーなの、
あそこは常に変動戦ってます、あ、最下位の人たちというのがね、
ああ、今そもそもさ、そこにさ FIFA っていうのは多分何かこう、はいはい、組織なんだよね、うん、そう、何カ国入ってるわけ、
ですね、209カ国、
そんなに入ってる
の、国と地域だね、
ああ、そうかそうかそうか、うん、
で209の今現在ですね、ほうほう、今この話をしている現在ですが、最下位が、
は
あ、6チームございます、
はいはいはいはい、
全員0点でございます0点で並んでおります。
それは試合を組んでも1回も勝ってないってことか。
そうね、だから4年間1回も勝ってなければ必然的に0点
なんで、ね、
で全員0点なんです
、はあ、
はい、アンギラというイギリス領の、
ほうほうほう、
アンギラってうなぎって意味だと思うんだけど、うなぎ島の人うなぎ島の人は通算で今までで30戦4勝3分け23敗
その4勝分はもう全部消えてるってことね、
昔のやつ、うん、最高順位97年190位、
ちょっとだけ上がって10ぐらい上がってる、
あとね、バハマ、ジブチ、エリトリア、ソマリア、まあね、アフリカの、
まあ、あ
の
ちっちゃい、
まあ、ちっちゃい国とか、あのエリトリアって、はいはい、あの今もなんかこう、
あまりこうちゃんとサッカーやってる場合じゃないようなところ
とか、
うん、
あと意外なところではトンガですね、
へえ、うん、今高出があくびしたよ
やる気なくなっちゃうよねスタッフがそういう感じだとね、
トンガってなんかラグビー強いイメージだから、なんかサッカー強そうなイメージだけどね、ラグビー強くないのかな、うん、俺の勝手なイメージだけど、
ね、うん、でもなんかその何オセアニア地域のサッカーリーグで、うんうん、映画にもなったんだけど、
う
ん、あの世界最弱のチームアメリカ領サモアっていう地域があって、
ほうほう、
それはあまりにも最弱だっていうドキュメンタリーがあった
サッカーの、
うん、そこになんかね、ちょっとなんかね、飲んだくれな感じのイギリスの強い、名前は売れているが性格に問題があるみたいな人がなぜかそこにやってきてみんなをこう割とこう鍛え直すっていうドキュメンタリー、結構面白かった、面白かったけど、うん、トンガはそこに負けたからね去年か、
あ、そう、
うん、そう、その最弱で有名なチームに、はい、それで全然、
はあ、
うん、
トンガ、なんか
そうそう、まあ、そこら辺がまあ一勝でもしちゃえばね、この
人
たち
ね、ガンと上が
っちゃう、うんうん、でなんかね、やばいのは今3年間未勝利で4年前に勝ったっきり4年前に勝ったか勝ったか
要はその5つの仲間入りしそうなところ
っていうのがパプアニューギニアとソロモン諸島、
ああ、やっぱでも島国的なところ、
あ、まあまあそうですね、まあ要するにそんなに
こう、まあそうだよね、サッカー人口も多くないし、人口も少ないし、
その、うん、国としてもそんなに、うん、そう支えるための
そうそう、支援もしてないし、その要は頑張ってないところってことね、う
ん、まあ、そもそもその試合も組めない
し、ね、そうだよね、そう思ったんだ。から日本がこのままランキング下がっていくと、うん、例えばその前に親善試合でブラジルとやって、まあ、番狂わせが起こりましたっていうのは、うん、そもそも親善試合でブラジルがやってくれたっていうこと自体が、まあまあまあ そうね、そこそこ上にいないとやってくれないことじゃないですか、うんうん、そう考えるとこう、そうそうそう、試合自体が組めなくなってくるよね、きっとね、うん、
でしかも勝率とかじゃないから、
そうそうそう、ね、
とにかくいっぱいやっちゃえば、いっぱいパイで、すごいこう他の弱いチームとかさ、うんうんうん、やってみて、うん、
勝てば
っていうことができれば、遠征のお金さえあれば、
そうだよね、
それを親善試合ってことでやってっていうことが可能なわけですよ。
その試合自体もできないってことが、弱いところとも組めない、
うん、もう本当にとにかく人口がさ1000人とかいない地域とかだったりもしたりするから、本当のちっちゃな島だったりして、
もう FIFA から一回抜ければいいのにね一回ちょっともう、うん、もうごめんごめん、こ う, うちちょっとあんま今充実してないから、もうちょっとしたらちょっとやるわみたいにして、うん、やればいいのにね、
まあ、
う
ん、でそこでね、他のチームもいっぱいあるんですけど、うん、ブータンっていうチームはね、まあ割と長いこと未勝利だったんですけど、
う
ん、
ほうほうほ
うほう、うん、あの去年ですね、はい、ブータン王国、そうそうそう、幸せの価値がすごい高いとこ、そうだよね、割となんか、うんうん、それがですね、去年7年ぶりにですね、ワールドカップの一次予選でスリランカに勝ったんですよ。
おお、すごいすごい、
うん、3月12日に、久しぶりの1勝という話題になりまして、
ほうほう、う
ん、その5日後に今度アウェイでもスリランカにもう1回勝つという、
おお、すごいじゃん、
うん、去年1日2勝してしまったという、
ほうほうほう、
ね、で一気に最下位から188位に、
でもそれでも20個ぐらいしか上がらないのか、そう2つか、でもまあ20のジャンプアップってすごいよね、
う
ん、
そうそう、でまさかの一次予選突破という、
ね、すごいね、
すごいブータンの奇跡が、ね、あったみたいですよ、
うん、でもサッカーはでもちょっとありそうだよね、
まあ、ありそう、ありそう、う
ん、あのそういうなんで番狂わせが起こりやすそうなスポーツで、点もあんまり入んないしさ、
うん、なるほど、まあね、でもね、なんかなかなかねとかを言いながらですね、うんうん、実は世界最弱のチームは多分サッカーファンは知ってるんだと思いますけど、こんなものではないんですよ。
え、どういうこと、うん、FIFA じゃないってこと
FIFA なんだけど、 FIFA なんだけど、今彼らは暫定的に
今ビリだけども、
だけども長い歴史の中でものすごい国があります。それはね、サッカーサンマリノ代表、サンマリノってのはイタリアの中にあるちっちゃなミニ国家、うん、あの多分ね、人口が多分東京ドームに余裕で入る
その中で、それも FIFA に登録してるの、
城塞都市なんだけどね、はあ、まあ、国だからちゃんと、
ああ、まあそうか、まあそうだよね。
それがですね、
はいはいはい、
過去ですね、133戦1勝4分け128敗、
東大かよ
いや、すごいですよ、
1勝しかしてないんだ、
うん、2004年にリヒテンシュタインとの親善試合に 1-0 で勝利している。
うわー、リヒテンシュタインきつい、逆にきつい、うん、あ、そう、う
ん、そんでね、あのもうヨーロッパに、だからヨーロッパという強いところにいるから、
まあそうだよね、
どうやったって他のチームとも組めないから、
うん、そうだよね、みんな目も超えてるしね、そうそう、多分高校生よりも下手なんだろうね、おそらく、まあ、
そうだろうね、そりゃ当然そうじゃないかな、
サッカー先進国の、
うん
はあ、
うん、2013年に5年ぶりに点を取りましたというので話題になりました
、うん、まあな、まあな、うん、なんかいいね、うん、そう、弱いチームの話いいよね、うん、
で2014年にエストニアに 0-0 で引き分けたので久々に勝ち点が入りました
あ、そかそか、
今これが、この2014年のこの虎の子の1点があるので引き分けの、ね、勝ち点1があるので今最下位ではない、
残念的に最下位ではない、すごいすごい、うん、もうだからあと4年分頑張らなきゃ
ないと思うけどね、うん、
うん、
そして去年ですね、9月4日ですね、ほうほうほう、 リトアニア戦でですね、ほうほう、14年ぶりにアウェーで1点決まるという
負けはしたんだよね、でも
であの試合はね、あの後半延長に1点取られて
結構いい試合なんじゃん、
2対1で負ける、うん、
でもなんか本当東大の野球部とかこう高校の部活動の話してるみたいだよ ね、
ね、まあでもさ、そう、でも高校レベルじゃないよね、なんかそこのさ、ね、あの地域がみんな鬼強なわけじゃん、
まあそうだよね、
その中で、
その中で、
うん、まあね、数々のね最多得点差記録とかそういうのいっぱい、ね、いっぱい持ってますけどね、
それまたきっとなんか、うん、なんかの枕の時に出てくるんだろうな、
サンマリのね、うん、なんかね、もう 2016年はね、サンマリノ、
サンマリノをちょっと注目して、
注目して、
まず試合が組めるかどうかに注目して、
注目ね、おこれがサンマリノかっていうのね、うん、
そうだね、ちょっと見てみたいね、
う
ん、
もう1点入ったらもうお祭りだから
ね、そうだよね、うん、
それで勝ち点なんか上げちゃった、
そうだね、ちょっと俺ら祝杯あげようぜ、
祝杯あげよう、
なぜか、
本当ね、そう、サンマリノチェックをして、ね、
う
ん、
チェックしようぜ、うん、また、ね、また報告しよう、
報告ね、サンマリノ、
サンマリノチェック。俺らさ、うん、アフリカとかの政治とかさ、サンマリノの結果とかさ、どうでもいいことに注目しすぎだよ、ね、
燃えてる燃えてる、うん